今週もドクター日誌と一緒にお話を伺っていきます、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、先週ですね、いろんな肝臓の働きからですね、その肝炎、そして実はその肝炎の原因として自己免疫性といって、自分の免疫システムがその敵である、その例えばその肝炎の元であるウイルスとかそういうのに向かうんじゃなくて、自分自身の細胞にこう向かってきちゃって、自分で自分の首を絞めてしまっているような、そういう肝炎のタイプもあるんだということで、いよいよ今日はですね、その3つのパターンがあるっていう中で、先週お話を伺ったのはその自己免疫性肝炎と原発性胆汁性胆管炎っていうのと、あと原発性硬化性胆管炎って、この3つ、今日具体的に教えていただきたいと思うんですが、これ患者さんはその一番多いっていうこの3つの中ではどういった順番になるんですかね。
はい、本邦で知られている患者数、多い順番に申し上げますと、原発性胆汁性胆管炎、で続いて自己免疫性肝炎、で最後に比較的症例数が少ないのが原発性硬化性胆管炎というふうに言われています。
なるほど。なんかね、名前だけ聞くとなんかすごい難しそうな名前ばっかり今並んでるんですけども、ちょっとじゃあ一つずつ、じゃあ一番頻度が多いって最初ね先生おっしゃってた原発性胆汁性胆管炎っていうのは、そこからまず聞いてみましょうか。
はい、お願いします。
これってどういう病気なんですか。
はい、原発性胆汁性胆管炎というのは、古くは原発性胆汁性肝硬変というふうに言われていた病気です。病気の発見された経緯が、肝硬変に至った患者さんをよく調べてみると、そういう病気があるということで肝硬変という病名がつきましたけれども、現在は早期に発見をされますので、必ずしも肝硬変に進展しない方がいるので、最近原発性胆汁性胆管炎というふうに病名が変更されています。でこの病気というのはですね、基本的には胆管という細胞に対して免疫反応が起こって胆管炎を起こしてしまうような病気の一群になります。
胆管炎っていうのは結局そのあれですよね、こう胆汁を運ぶ管ですよね、肝臓の中を通ってる胆汁という消化酵素を運ぶ管、そこに自己免疫のターゲットとなっちゃうわけですね。
はい、先生おっしゃる通りです。非常に小さいところの胆管に対して自己免疫が起きまして、そこに胆管炎を起こしてしまうのがこの病気の特徴です。で、幸いなことに多くの患者さんはウルソデオキシコール酸というようなお薬で改善をしてまいります。ただ一方で病気の早期からですね、肝硬変に進展してしまったり、残念ながら肝がんができてしまう方が一定数いらっしゃいますので、症状がなくてもですね、早めに受診をしていただいて治療介入するということが重要な疾患であることには間違いがないかなというふうに思います。
肝硬変というのは肝臓が硬く変性するって肝硬変というふうな字を書くわけですけれども、これは肝臓の細胞自体がもう機能が完全にもう途絶してしまって終わってしまってカッチカチの硬くなってしまうって、そういうふうな状況で、つまり機能してなくなっちゃうっていうことでよろしいですか。
はい、先生おっしゃる通りです。肝臓が本来、先週お話をしたような役割を果たしているわけなんですけれども、炎症を起こすことによって肝臓の細胞の機能が落ちてきて、結果的には栄養の貯蔵や毒物の代謝等々ができなくなってしまった状態を肝硬変というふうに説明しています。
他の自己免疫疾患とこう合併しやすいというお話も伺ったことがありますが、そうなんですか。
はい、この3つの疾病に関しましてはそれぞれですね、合併しやすいようなものがある程度知られております。今回このお話をしてます原発性胆汁性胆管炎であれば、関節リウマチや狭窄症、あとは唾液腺の病気であるシェーグレン症候群、そして甲状腺の病気である慢性甲状腺炎など、合併しやすいということが分かっています。
なるほどね。やっぱ自己免疫性疾患のさまざまなものが次々と訪れてくる恐れがあるわけですね。
でもこのウルソデオキシコール酸、ちょっと覚えておきたいなと思いましたけど、
プロのアナウンサー中瀬の
そうこれはもうその改善や進行を遅らせてくれるということで、
はい、
間違いないんですね。
そうですね、富山の薬売りが昔売っておりましたクマノイが同一成分だというふうに言われています。このウルソデオキシコール酸に加えてですね、状況に応じては ベザフィブラートという高脂血症の薬もこの原発性胆汁性胆管炎には効果があるというふうに言われております。なので、まあ状況に応じて追加をしていくことがありますが、まあもちろんその高脂血症に対して使うときには良いと思いますけれども、この原発性胆汁性胆管炎について使うときもその脂質異常症があるかないかというのは、まあ重要なポイントになりますけれども、そういうお薬を併用することもあります。
なるほど。
男女比またその発症っていうのは大体どうなってますかね。
はい、ありがとうございます。次でご説明をします自己免疫性肝炎と同様にですね、女性に多いというふうに言われています。1対4ぐらいでですね女性に多いんですが、近年実は男性の症例登録も増えてきていましたので、やや男女比が変わってきているというふうな報告もございます。多くは5、60代の女性に発症しますけれども、若くしてですね発症される方もいますので、まあ、健康診断でチェックされた場合にはですね除外すべき疾患であるというふうに考えています。
これ診断はじゃあどう進めていくんですか。
はい、難病の認定に必要な検査項目を持って、まあ、診断をすることがありますけれども、特徴的な検査項目としてガンマ GTP が高いということと、抗ミトコンドリア抗体と呼ばれる自己抗体が陽性であることが知られています。これに加えて肝臓の組織の検査をして胆管炎を証明するということが、まあ、診断の一つの手がかりになるというふうに考えています。
私たち患者サイドっていうのはどの段階でというか、どういう症状があったらそれを気にして受診すればいいんでしょうね。
はい、先ほどお話があったかもしれませんけれども、なかなか沈黙の臓器ですので症状が出ないことが多いです。ただこの病気で訴える症状で多いものはですね、実は口の渇きとあとはかゆみです。かゆみをしそうにしてお越しになる方もいらっしゃいますので、かゆ、まあ、いというキーワードが出てきたときはですね、私たちもこの原発性胆汁性胆管炎じゃないかということを、まあ、しっかりと確認をしていくことを目安にしています。
かゆみですね。
黄疸っていうのは目白目が黄色くなったりとかっていうのはこの時点ではあんまりはっきりしないことも多いですか。
はい、ビリルビンがある程度上昇しないとですね、眼球結膜が黄色くなる、いわゆる黄疸というのが出てきませんので、それよりも早くですね出てくるものとすれば、やはりかゆみ倦怠感というのは一つの指標になると思います。
なるほどね。
これから夏場ですと先生、口の渇きってなんか普通にありそうな感じがしてね。
あと汗もかくから汗ものかゆみ、
そうですね、かゆいのは確かにおっしゃる通りなんですが、肝臓で皮膚がかゆい方というのは冬の乾燥肌が他の方よりも強く出るということが知られていますので、冬場にかゆい時ですね、ただ普通の冬のかゆみだよなんていう時もあるんですけど、保湿をするだけで収まらないような時はですね、少しこの病気を考えてもいいのかなと思います。
なるほど。じゃあちょっと柿坂先生のところを受診して見てもらっても
いいですかね。はい、もちろんです。
じゃあ原発性胆汁性胆管炎っていうのはもう分かったんですけど、次に頻度が多いのが自己免疫性肝炎とおっしゃいましたけど、これはどういった病気なんでしょうか。
はい、自己免疫性肝炎ですね、これも女性に多い病気でして、原発性胆汁性胆管炎と同様に50から60歳代の女性に発症します。ただ若い方でも発症されることがありますので、あまりですね年齢にこだわらず、調べていくような疾患です。どういうふうな病気かといいますと、先ほどの原発性胆汁性胆管炎は胆管に対しての炎症でしたけれども、今回は肝細胞に対しての自己免疫反応です。この自己免疫反応が起こることで肝細胞が攻撃されてしまいますので、先ほどの原発性胆汁性胆管炎がガンマ GTP が一つの指標であると話したのとは別にですね、AST や ALT の方が高くなるということも一般的な傾向じゃないかなと思います。
肝細胞に特異的なそういった酵素が高くなるという
わけですね。はい、
検査値がね、
はい、
高くなるということ。なるほど。症状はどんな症状で気づかれるものですかね。
自己免疫性肝炎をですね、急性発症の場合は急性肝炎用に黄疸 肝障害で発見されることが多いんですけれども、うん、それ以外はですね無症状であることが多いかもしれません。
まさに沈黙なんですね。
はい、
ただ、まあ、検診とかでじゃあ見つかる。
はい、そうですね、他病院でたまたまこう定期検診をしているうちに、うん、肝機能が高いことが分かってチェックをされるという方でご紹介いただく方も一定数いらっしゃいます。
なるほど。じゃあその AST や LT が高くてで紹介されてきて、それをじゃあ診断して自己免疫性肝炎だっていうふうに診断するにはどういった検査を。
はい、B 型肝炎や C 型肝炎、あとは飲酒歴等に問題がない場合は、うん、甲殻抗体と呼ばれる特殊な抗体、うん、もしくは平滑筋抗体等の自己抗体をチェックします。うん、さらにIgG という免疫グロブリンの一種がですね高くなることが知られておりますので、これらが高いかどうかというような総合的なスコアで判断をしまして、私たち自己免疫性肝炎を診断をしていきます。
うん、そうか、この自己免疫性肝炎に特有ないろいろなその指標っていうのがあるわけですね。検査値はね、それに引っかかるかどうかということなんですね今。
はい、
いろんな、ね、あれが出てきましたけども。
そうですね。じゃあ肝臓に問題があることは分かったけれど、その治療していくにあたってどれなのかという、 こう特定するためにさまざまな診断方法というかを用いて確定していくんですね。
はい、そうですね。
実際エコーとか私たちがよく知っているところで CT とかそういう画像診断はあまり役立たない。
はい、画像診断はですね、あくまで肝炎の進行度として肝炎がどれだけ肝硬変に近づいているかとか、あとは胆石や肝がんのような他の病気がないかを調べるのには使うんですけれども、診断自体は先ほど話をしましたように採血や女性であるかとかお酒を飲んでいないかというような総合的な判断をスコアリングで行って、診断をしてまいります。
なるほど。
以前肝臓の病気をこの番組で取り上げましたときに、この針のようなもので実際にこう肝臓
細胞を詰めるってね、はいはいはい、生検ってやつですね、
はい、こういうことはあまり診断には使わないんですか。は
い、いえ、おっしゃる通りでとても重要な検査になります。自己免疫性肝疾患すべてにおいてですね、肝生検をして診断をすることというのは診断に対しても大事なんですけれども、肝硬変がどこまで進んでいるかということを検証するためにも大切ですし、長く付き合っていく病気の中で途中で病気の性格が少し変わってくる方がいるんですが、そういう方がもともとどういう病気だったのかということをこう戻ってですね調べたり検討したりするためには、一つ一つこう何か困ったことが起こったな、何か変なことが起こったなという時にはですね、大変な検査なんですけれども肝生検にお付き合いをいただいていることが多いのが現状です。
なるほどね。
入院でしたか。
はい、私たち1泊か2泊で入院をしていただいていますので、月曜日に来ていただいて月曜日のお昼に検査をして、合併症が何もなければ火曜日に帰る、もしくは金曜日に来ていただいて何もなければ土曜日に帰るというような形で肝臓の組織の検査をやっています。
大体結果は。
はい、顕微鏡の部門である病理部門にですね診断を依頼して2週間以内には出てもらうようにしていましたので、その頃には組織の検査結果に基づいてですね治療方針が決定できるというふうに考えています。
じゃあそれでそうやって自己免疫性肝炎だというふうに診断がついたと、いよいよ治療の方ですけども、
はい、
どういう治療法をされるんでしょうかね。
はい、特に問題がない場合、つまり使ってはいけないというような患者さんの特徴がなければですね、第一選択はステロイド薬になります。プレドニンと呼ばれるステロイド薬を使います。さらに近年ですね他の疾患では使えるようになっていた免疫抑制剤であるアタチオプリンというのがこの病気に使用できるようになりましたので、この2剤を使って治療を行うことがあります。ただ使えない方もいらっしゃいますので、その場合は先ほども出てきましたウルソデオキシコール酸を用いて治療をするということになります。
なるほど。
そのアザチオプリンというのは期待できるお薬の一つと
言われ
る
んですか。はい、効果というかですね、キレはステロイドの方が非常に良いんですけれども、ステロイドには聞いていただいている方もご存知だと思いますけれども、顔が丸くなってしまったりですね、あとは骨粗しょう症になりやすくなったりというふうな 少し気をつけなければいけない副反応というかですねがございます。ですのでこのステロイドの量をですね少し減量させるためにはこのアザチオプリンというのを併用してあげるということが有効であると知られています。
なるほどね。
一つ一つじっくりと伺ってまいりましたらあっという間に
そうですね、
はい、時間になってしまいまして、
たくさん、あの難しい名前 の, あの薬の名前とかもいっぱい出てきたけども、まあそれ一つ一つ皆さん覚えておく必要はないとは思うんだけども、まあ、ただすごくまあその効果的なお薬がちゃんとあるんだよってことはすごい希望を持てるような話でもありますね。
で、3つ目の原発性硬化性胆管炎、柿坂先生ここお話が今日いただけなかったので、
まあ来週また
すみません来週もお付き合いいただければと思います、ねはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。